おはようございます。梅雨明けで、また、これから、まあ、本当に暑い夏が始まると思います。皆さん、この夏の時、神様の御恵み、また見守りがありますように、祝福します。ハレルヤ。本当に良い、いい天気を与えてくださること感謝します。改めて皆さん、隣の方々とおはようございますと挨拶したいと思います。おはようございます。初風もよろしくお願いします。今日は、ダニエル3章のことで皆さんともに分かちたいと思います。普段私たちは、神様を信じると言いますね。でも今日の箇所で出る信仰の人たちは、神様に仕えると表現しました。神様を信じるというと、何かこの心の中でのこの思いと関係があるようですね。しかし神様に仕えるというと、実際何かを行うような気がします。なんか信仰が信仰ということは心の思いだといえば、使えということは、なんか行い、行動ということに言えるでしょう。実際に、この、使えるというその言葉、アラム語で、言うと、割る、引き裂くとか、切って、開けるという意味を持っています。だから全てが何かをする、動作、そういうような意味を持っているんですけれども、そのため、この使えるという言葉、アラム語では、土地を耕すとか、耕作するという意味で広く使われたりします。言葉だけで使えることではなく、本当に使えるために実際に行動をするというその意味が、この言葉に含めていると思います。そのためなのかですね、皆さん、神様を信じるというと、信じる自分自身に、焦点が合わせられることに感じます。自分が神様を信じる。主体は自分ということですね。しかし、神に使えるというと、使えるその対象である神様に元焦点が合わされる感じですね。主体は神様になるということですね。だから皆さん、自分が神様を信じることより、神様に仕える、もう対象になる神様をもっと大事にするということ、そういうことがもっといいことではないかと思います。皆さんは今現在、神様を信じていますか、それとも神様に仕えていますか。両方、いいことですけれども、自分自身に、焦点があることではなく、神様に焦点を合わせていくということが必要ではないかと思います。今日の箇所で出るこのネブカドネチャル王は、バベロンの王ですね。この人は神様に仕えるものではなく、自分自身に仕える代表的なものです。自分自身です。彼は、一章を見るとですね、高さ60キュビット、幅6キュビットの大きな金の像を作りました。この、60キュビット何メートルでしょう？約30メートル。6キュビット3メートル。1キュビットが45センチか50センチになるんですね。50センチで、計算すると30メートル、また3メーター。のくらいの大きな金の像を作りました。皆さん、今度近い茨城、牛久に行くと大きな大仏があります。どれぐらいの高さになるかわかりますか？ブロンズで、青銅で作られたものの中で世界一です。120メーターですね。本体だけが100メーター、またこの台が20メーター。これで120メートル、世界一なんですね。ブロンズで、青銅で作られたものということです。それに比べて、小さいんですけども、結構30メートルは高い ですね。この大きな、城を作ってバビロンのすべての高官を、召集してこの金の城にひれ伏して拝めと命令しました。まあ、すべての諸々は楽器を揃えさせて城幕式を今行ったんです。その時みんなひれ伏してと言いました。現代語で言えばオーケストラが演奏するとすべての人たちが民たちがその前に出て拝まなければならなかったということです。バビロンの帝国の王です。全世界を統一した王が命令したんです。それに逆らう者は誰がいるでしょう。でも今日の箇所を見ると逆らう者が人がいました。いや人たちがいました。誰ですか。結構有名な人たち、ユダヤ人です。シャデラク、メシャク、アベデネゴという人たちです。この、シャデラク、またメシャク、アベデネゴということはバベロン式の名前ですね。彼のユダヤ人式の名前は別にありますけれども、ネブカドネジャル王が彼らの名前を変えました。なぜならと民族意識をマッサージするためということなんです。これは日本が結構使った方法なんですね。すべての人たちが拝んでいるのに皆さん自分だけは拝まないということ皆さんできますか。みんなはひれをして拝みます。でも自分は拝まない。理由は信仰の問題で拝まないと。皆さんこれできますか。信仰の問題ではなくてもみんながする、自分だけしないといじめられるということで私たちはもう舌がなくやるんですね。しかしこの三人はそうしなかったということです。結構日本も、この昔は天皇に拝まないといけない時代がありましたね。拝まなかったのことで今実際に殺された人たちもたくさんいるんです。ネブカドネザル王も今拝まない人たちの話を聞いて、怒り狂ったと書いてあります。起こったはずですね。しかし皆さん面白いことは13節14節を見ると、憤って今殺そうしていることではなく逆にそれが本当かと今確認することで、まあ、ある面では拝めてくれと今願うように見えるんです。13節14節皆さんこういう前にありますが見てください。また私が建てた金の城を拝まないというが本当かと。まあもうその場で、その場でもう殺しても大丈夫なのに、問題ないのに、まあわざわざ読んでこれを今確認することです。なぜでしょうか。彼は今ネブカドネチャルは今彼らを殺すことが怖かったんです。なぜならと、まあ、2章で起こった、事件があったからですね。2章で何がありましたか。2章を見るとネブカドネザルは夢を見ました。その夢でそれも1回だけでなく何回夢、同じ夢を見ました。それでもう心を騒いだんです。でもそれはもうたくさん人たちを、占い師やいろんな、人たちを呼んで、博士たちを呼んで、私が見た夢何か、その意味が何か話してくれと。自分が何を見たのか、まあ言ってくれない、あげて、くれない、まあただ話してと言ったんです。それを誰も言えなかったんですね。その時ダニエルとこの三人の友達が祈りました。それでダニエルがその前に出て夢を話して、その意味までも説明してくれたんです。その時このネブカドネザルは分かりました。ああ神様が彼らと共にいるんだと。 自分より大である自分より神様の力が大きいということを本能的に分かりました。このネブカツネチャルは神様を信じている人ではなかったんです。異邦人でした。しかし自分が見た夢をそっくりそのまま話している人たちのことを見て彼らと共にしてくださる神様のことを感じたんです。だから今この人たちを殺すことが怖かったんです。だから確認するんです。これは本当なのか、勝手に殺すことができなかったということですね。だから表には今怒っていますけれども、ぜひこの金の像の前でひれをして拝んで、私すべての人たちの前で私の対面を顔を立ててくれと、こういうふうに今哀願しているような感じ、そういうふうに見えるんです。皆さんここで注目すべきことがあります。言葉があるんですけれども、この、私の神々、また私が作った金の像という言葉、これは自分のものという意味ですね。私の神々、また自分が作った像ということ、私たちも神様を言うとき、こういう表現結構使いますね。我が神ということですね。我が神。聖書にも結構出ています。我が神というときという言葉はですね、何という意味でしょうか。神様が自分に恵みを施してくださった。まあ自分にぴったりの助けを送ってくださった。まあだから他の人たちはわからないけども、神様は自分にとっては本当に大事な方であるという意味で、私たちは我が神という表現をよく使います。もう結構適切な表現だと思います。神様が自分の味方であるという意味ですね。そういうような告白です。でも皆さん、この言葉、神様が自分の味方である、そういう言葉を少しよく深く考えてみると、それをひっくり返してみると、何の意味になるんでしょう。神様が自分が神様の側に立ってからこそ、神様が自分の側に立つことを望むことが当たり前のことです。ただ、神様だけが自分の味方になってくださること、それだけを望むということは信仰ではありません。自分は神様を味方、神様側に立てない、しかし神様は自分の神様になってくださいということを願うことは信仰ではないと思います。自分は神様に従わないのに、無条件に神様が自分の味方になってほしいということ、これはまあ、良くないと思います。それは神様をまるでですね、このアラジンのレンプあるんですね。そこに出る、狂人、名前なんでしょう。チニ、その狂人のように考えるということですね。まあ、これが今、ネブカドネザルの王が話した、我が神、我が作った金の像という意味なんです。すべて自分に焦点を合わせていること。自分のために存在する神様ということです。これは結局つまり何と言うんですか？偶像になります。自分のために存在している神様、自分はその神様に従わないのに、神様は自分だけを助けてくださる、自分に健康を与えてくださる、自分をもう知恵、お金を与えてくださる、危機から救ってくださる神様、これだけを求めるならば、これは偶像になるということです。だから、自分の味方というその言葉の裏には、自分も神様の味方になって、神様の御言葉に従わなければならないという意味が、そこに含まれているんです。ハレルヤ。このことを私たちはよく覚えて使うべきだと思います。私たちが一緒に話す、お互いに話すとき、相手が、 自分の話に同意してほしいという時あるんで、ありますよね。いろんな話する時、自分の話に同意してくれ、ほしいと。しかし自分の意見に同意してくれないと、寂しく思います。でも、それはですね、二人だけの話なら大きな問題ではないんですね。同意してくれなくても、同意しても、あげても問題ないんです。しかし、共同体で多くの人たちが集まって何かを、決めるその時はちょっと違います。その時は無条件にあの一人の意見に、同意してまた味方になるということは、まあ、いけないということです。状況を見なければならないです。だからその時ですね、自分に同意してほしいと思う人がいるかもしれませんけれども、それをよく考えてみて、特に教会でそんなことがあるとき、また共同体の中でそんなことが起こるとき、今、自分が話していることが、自分が今集中していることが、本当の誰のための話なのかということを考えなきゃならないんです。自分のためのことならば、そのことを集中すると、それは良くないということなんです。だから無条件に自己中心に考えるということは良くないということです。今、まあ、ネブカデネチャル王が話した、私の神々、私が作った城という意味がそういう意味なんです。私たちが信仰生活をするとき、そのことを気をつけなければならない。神様が自分だけの神様になってほしいということではないんですよ。本当に、教会のために、共同体のために、まず考えなければならないんです。自分に少し損があっても、主のことになるように選択すべきであるということです。それでは、どうすれば、神様の側に、神様の味方になることになるでしょうか。ダビデの、告白を通して、見たいと思いますけれども、詩編26編、1節2節のことを見てみましょう。一緒に読んでみましょう。せーの。主よ、私を弁護してください。私は誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼しています。主よ、私を調べ、試みてください。私の心の深みまで精錬してください。アメン。今、旅では、自分は誠実に歩んだと今告白しています。ここで、誠実という言葉は、この完全、無欠という意味もあります。つまり、主の前で自分は完全に歩んだということです。すごい告白ですね。皆さん、自分の人生に対してこのように話すことができるといるんですか？自分は神様の前でもう誤りない。完全に歩んだと。すごい確信です。しかし、ダビデはここで止まることではなく、あと何と言いましたか？私を調べて、試みてくださいと。私を調べ、試みてください。私の心深みまで、精錬してください。と言いました。このような態度が皆さん、神様の側に立つことだと思います。自分の考え、自分の心でいいことではなく、神様が見られて、よしと認めてくださるとき、そういうことが、時が神様の側に立つことだと思います。自分の考えでは、私は大丈夫。私は正しい。私は誠実に歩んだ。そうではなく、神様の目で見て大丈夫ということなんです。そういうような信仰をダビデは持って、また、この三人の人たちは、神様の前に、神様の味方になっているということなんです。 このネブカトネチャル王が今金の像を作ってその前でひれをして拝まないと火の燃える炉の中へ投げ込むと今命じたんですけれども、その時このシャデラクまたメシャクアベデネゴはどうしましたか。恐れをののいたんですか。いや、しないと死ぬかもしれないと思ったんですか。そうではありません。彼らは今の王の話に従うのが正しいのか、神様の側で立って今考えてみました。無条件的に王の命令だから従うということではなく、これが神様の御言葉だと調べてみて、正しいのか間違い話なのかということです。皆さん、ロマ書とかこの聖書を見るとパウロは権力者、権力に権勢に従順しなさいと言いました。すべての権勢は権力は神様が下したものだからということです。だから私は国のことに結構従順すべきなんですけども、前も話してましたけれども、その話がそれが神様の言葉とぶつかるときにはこうではなく、神様の方のことを選択してそれに従うべきなんです。今3人の話、3人はそういうことをしま思いました。それで彼らは自分たちが死ぬかもしれないけど偶像に拝むことは正しくないと宣言しました。王の命令に従いませんと言ったんです。それも心の動揺もなく丁寧に断りました。まあ確実に自分たちの信仰を表したんです。これが16節、17節の言葉です。皆さん読んでみましょうか。16節、17節です。せーの。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。ネブカトネチャル王よ。このことについて、私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。アメン。三人は今、王に答える必要はないと言いました。これは何の話だよ。二度も考えることは必要はありませんということなんです。すごい確信持って今、すごい信仰の告白だと思います。もう彼らは一生で、もうすでに、ダニエルと共に一つの大きな決断をしました。王がくれたこの美味しい食べ物を断ったんです。信仰的な問題で。二章でも最初、さっき申し上げたように、ダニエルと共に祈って王が見た夢を、またその意味を解釈してくれたんです。でも神様を知らない人たちがそれを聞いてみたときは、いやもう食べ物が口に合わなかったから、まあ食べなかっただろうと思ったかもしれない。あ、有名を解釈したことも、まあ偶然に、一度は偶然にそれできるでしょうと思うかもしれない。しかし、今三所でのことは命がかかる問題です。拝まないと殺されるということなんです。まあそれにもかかわらず三人は変わらない信仰を今見せているんですね。すなわち、何でしょう。彼らの、生活はいつもその通りだったということなんです。金の像が前に現れても、それを命令した拝みなさい。と命令したことが、まあ、世界を統一した帝国のネブカネデジャル王でしても、彼らの心には、彼らの信仰には関係ないということなんです。 いつも私たちが使える神というそのことを考えて心にそれを、いつも抱いて生活したということです。ご飯を食べるときにも、仕事をすることにも、国にいろんな問題が発生したときにも、彼らは私たちが使える神様というその思いを持って全てのことを見たんです。影響されることではありません。今自分たちが誰なのかということを今いつも覚えたんです。クリスチャン。現代の言葉で言えばクリスチャンであるということなんです。ユダヤ人、神様に選ばれた民族、神様を信じる者として今彼らはバビロンの捕虜になって生活していますけれども、それ全然関係ない。ただ神様のことだけを考えて生活した人なんです。だから自分の命にかかる問題の前でも信仰は変わらなかったということなんです。何も神様の代わりにはなれない。それが金の像でもネブカドネチャルの命令でも構わないと。私たちは神様のみに仕えるという信仰があったんです。でも皆さん、このような信仰は、ある時、ある瞬間、もう生じるものではありません。日々の生活の中で、一日の生活の中で小さいことでも神様を先に思うことが習慣になって、それが身についた時、この危機の時、それが生じる、これが支援に出るということなんです。皆さん、運動選手たち、毎日訓練するんです。それも同じ動作を繰り返して繰り返して訓練します。皆さん、同じ作業、同じ動作を繰り返してするということを本当に退屈です。面白くないんです。ですよね。やりたくない時もあります。しかし、彼らは分かってるんです。何が分かりますか？自分たちが今我慢して耐えて訓練するこの動作が試合中に無意識的に出るということは分かります。だから耐えて耐えて我慢して同じことを訓練するということです。身につくまで。私たちの信仰も同じだと思います、皆さん。ある時、ああ、これ問題があるから私信仰を守らなきゃならない。そういうように出るものではなく、今日から一日一日、本当に小さいことでも、これは神様の御言葉に従うことを訓練することで、自然にこれが身について、危機の瞬間、自分を知らないうちに、こういうような信仰が出るということなんです。ハレルヤ。今、この三人が、そういうような信仰生活をしたということなんです。今、彼らは、10代ですよ、皆さん。現代言えば、高校生、大学生、そのぐらいの年なんです。若い時、イスラエルから捕虜になって、バビロンという遠いところまで連れられてきて、生活をするんですけれども、環境が変わっても、彼らの信仰は変わりませんでした。逆に、危機の瞬間、もっと自分たちの信仰のことを表しました。私はクリスチャンです。私は神様に仕える者たちです。ということをはっきり言いました。これ一応生活の中で、身についた、言うことに従った、その結果だと思います。皆さん、自分の利益と神様のことがぶつかるとき、私たちは神様のことを選択すべきだと信じます。もし、その選択が自分に苦痛であり、また、 不利益のように思われる時であっても、私たちはそれを選択しなければならないです。ハレルヤ。なぜならば、そのような小さいこの苦難を通して、神様の御心を学ぶことができるからです。試練があります。その試練は神様が十分耐えられる試練を与えてくださるんです。これがコリントの手紙第一十章三十一節書いてあります。私が自分が耐えられる試練を神様与えてくださるんです。幼稚園生に大人が、乗り越えられるその試練をくださる神様ではありません。幼稚園生は幼稚園生ような試練。青年たちのような信仰がある人たちは青年たちのような試練を与えてくださる。それを私たちが訓練の相当で信仰が成長するということです。私たちは神様を信じる人たちです。ハレルヤ。神様に仕える人たちです。そのためこの世と多くの部分でところで、まあ、ぶつかる場合が結構あります。信仰と世のこと、御言葉と人のことで言葉でぶつかる時が結構あると思います。その時私たち悩みますね。どうすればいいなのか。御言葉に従うか、この世に従うか、自分の信仰に従うか、人たちの言葉に従うのか。これに従うと利益がある。これに従うと苦痛がある。目の前に見えるんです。その時私は悩みます。そう正直に言って。その時皆さん、覚えなければならないことがあります。それは過去に。神様が自分をどのように導いてくださったのかを覚えるべきです。つまり、過去を通して学ぶことです。ああ、昔こんな時、こんなことがあった。土地を選んだ時、こんな恵みがあった。それで逆に、もっと苦しみがあった。過去のことを通して学ぶということです。皆さん、誰でも、苦難であれ、また患難であれ、人生の困難もあります。人間関係の中での、葛藤、また失望、裏切られた時あります。お金の問題で絡まって、いろんな、問題が発生したこと、過去がみんなあると思います。そのことを通して、神様がおっしゃってくださったことを、またその実験を通して悟らせてくださったことを覚えることが必要だと思います。過去を通して学ばないと皆さん、同じ、苦痛やまた経験をすると思います。成長がないということなんです。同じ問題で悩むんです。十分乗り越えられる問題だけど、同じ問題いつも悩むんです。ぶつかるってことです。聖書を見ると、悟れないことほど愚かなことはありません。私たちが神様のことを選択すると、皆さん、私たちは何を期待しますか？神様が喜ばれて、自分を褒めてくださって、何かいいことが、起こるそうじゃないですか。そのことを今期待しているんじゃないですか。いや、私も神様のことを選択したと。しかし、私たちの現実は必ずしもそうではないということです。そこで私たちの信仰の葛藤が起こるんです。神様のことを選択したんですけども、もっと苦しみがある、苦難がある、苦痛があるとき結構あります。今、シャデラク、メシャク、アベネネゴが、そういうような状況なんですね。 拝まないということを選択しました。拝まないということを選びました。じゃあ、すると、神様が、この、王の心を変えてくださって、いや、もういいよ、あなたの選択だから、というように導いてくださるといいんですけれども、そうではなく、殺されるその危機の前に置かれました。もっと状況が悪くなったんです。火の燃える牢に投げ込まれるような今、俗人なんです。人生は私たちが、自分たちが望むように流れないということですね。今、彼らもそうなんですよ。でも、その時、この三人の最後の告白、見てみましょう。中発射中です。大きい声で一緒に読んでみましょう。せーの。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちは、あなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の城を拝むこともしません。アメン。たとえそうでなくても、という言葉。私たちが使える神様が十分助けてくださると信じますが、もしそうでなくても、私たちは選んだその道を歩んでいきます。信仰の道を歩んでいきます。という告白なんです。そうでなくてもと。自分が期待したことにならなくても、神様の助けがなくても失望しない、そのまま歩んでいく、そういうような告白です。すごい信仰ですね。ハレルヤ。信仰を持っている人たち、本当に神様に仕える人らしい告白です。私たちはほとんどがこう祈ります。神様、この問題解決してください。必ず私が祈った通りにしなければならないんです。ぜひ、助けてください。聞いてください。もしそのようにしてくれないと、うまくそれがいかないと、私、教会通いません。神様に信じないんです。少し大げさに表現しましたけれども、正直私たちの気持ちがここです。自分のことを一方的に主張します。神様、必ずこういうふうにしてくださいと。これは神様に仕えることではなく、なんて言うんですか、神様をしもべのように使うことですね。使えるんじゃなく使う。あとで神様に仕えることではなく、神様上にいるということです。さっき申し上げたように、このアラジアのランプのその狂人のように。まあ、シャデラク、イム、メシャク、アベネネゴは、まあ、神様の絶対的なこの主権を認めました。そうでなくてもと。神様の主権です。神様が必ず救い出してくださる能力がありますが、もしそうでなくても、そこには私たちが知らない御心があって、神様の摂理があるでしょう、ということを信じる、それを認めたということです。ハレルヤ。これがこの短いそうではなくてもという一つの言葉に全てが含まれているんです。自分たちと考えと違っても、そこには神様の御心、他の志があるでしょう。もう摂理があるでしょうということです。結局皆さん、神様を信頼する心で全てのことを任せるということです。彼は主に任せました。 委ねました。それが主権を認めることです。また委ねるとき、いや仕方ないからとかの宇宙な気持ちで任せることでなく、喜んで任せました。自分たちが死んでも大丈夫と、その心で今神様を認めて主に委ねた。自分たちが火の燃える炉にいられても大丈夫ですという気持ちなんです。これが神様に仕えるという意味だと思います。はい、それ皆さん、今私たちが祈っても望んだ通りにならない時結構あります。信仰で宣言して何かを始まりましたが、決断しましたが、よくならない時もあります。今日は読みませんでしたが、19節の以降を見ると、結局この3人は火の燃える炉に入れられました。期待した結末ではなく、彼らはそのようになりました。神様に仕えるために神様の御言葉に従いましたが、一番最悪の結果を迎えました。これをどう説明しましょうか。皆さん、もちろんその後の話は、三人の告白のように神様が彼らを救い出してくださいました。牢から。結果はまあヘッピーアンドです。それで終わりです。しかし問題は、私たちはその結果を知らないことが問題です。これが私たちの見識です。聖書に書いているから結果は分かれますけれども、その結果が出るまでに私知らないんです。5分後のこと私知らないでしょ。でも実際今選択しなければならないってことです。神様が助けてくださることを信じるんですけれども、分からないんです。これが私たちの信仰の中での葛藤です。必要なことはここで信仰です。だからこそ、どっちを選ぶのかということです。神様のことを選択したんですけれども、たとえそうでなくてもという心で本当に選ぶことができるか、そうでなく結果を見せてくれないと私は信じませんというのか、これが私たちの今悩みです。皆さん、この三人のようにハッピーアンドになるためには、これを私欲しがっているでしょ、そのためにはどうすればいいでしょうか。それはさっき申し上げました。今日神様に誠実に仕えなければならないんです。今神様の御言葉に従うことなんです。自分の思いではなく主の主権を信じることです。ハレルヤ。自分が結論出して、いやそれにやってくださるでしょと信じていくのではなく、結果をどうなるか分かりませんけれども、今私は主のことを選択して選んでいきますというようなことなんです。ハレルヤ。これが必要なことなんです。ダビデが告白したように、主よ私を調べ試みてください、私の心を深みまで精錬してくださいと祈って、主に委ねること、これが主に使えることです。決断、選択したら失望しないことなんです。ハレルヤ。今皆さんが 望んでいることなんですか。今何を祈っているんでしょうか。いろいろ祈りの課題があると思います。息子は今大学に大学の入学のため願書を出しました。行きたいの大学があって願書を出して祈っているんです。しかし結果は分かりません。面接オンラインで面接してるんですけども、韓国行かなくても今コロナの禍で面接が残って、結果はまあ9月に出ると思うんですけども、祈りますが、もしそうではなくてもということを祈りを しなければならないんです。自分が一番欲しい行きたいとなくあるんですけども、そうではなくても神様御心があれば他のことでも大丈夫と、その信仰が私たちは一緒だと思います。ハレルヤ。皆さん、主の摂理を信じて、主の主権を信じて、主を認めることが必要だと信じます。それも喜んで誓えることです。ハレルヤ。仕方ないなとじゃなくて、喜んで主のことを選んで神様の前に仕えていくということ、それが主だと思います。皆さん、この主に仕えるその喜びを経験するこの一週間になりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。祈ります。賛美しましょう。